Okay, right. So one of the greatest mysteries of our faith is the Holy Trinity. It's difficult to understand and difficult to explain. We say that we believe in one God.
私たちはこの唯一の神を信じていると言いますけれども、
But we also say that God is three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
同時に神は父と子と聖霊という三つの威嚇であるっていうこと威嚇を用意していますけれども、はい、普通使わないですね。威嚇である、三つの威嚇であるっていうふうに。
Yeah, so ikaku, persons. Yeah, so if you are studying Japanese, this is yeah, good kanji to remember. So, so is God one or is God three? How can God be both one God and three persons?
どうすれば一つの神でありながら三つの威嚇であると説明できるんでしょうか。
Can we just simplify it and just say we believe in one God? That's all.
シンプルにですね、私たちは唯一の神を信じています以上と言ってはいけないんでしょうか。
The purpose of my sermon today is not to explain the Trinity in a way that will fully satisfy you.
今日の私のメッセージの目的はですね。三位一体を完全に納得できるように説明することではありません。
For me too, the Trinity is difficult to understand with my limited human experience and difficult to discuss with my limited human words.
私自身にとっても限られた人間の経験では三位一体を理解することは難しいですし、また限られた人間の言葉で語るのも簡単では容易ではありませんね。
What I want to do today is to share with you one of the ways that the Trinity has been described and summarized.
今日は三位一体がどんなふうに表現されて、そしてまとめられてきたか、その一つをお伝えしたいと思います。
It's the Nicene Creed.
それがニケア信条です。
Most of you are familiar with the Apostles' Creed, which we recite every month before taking Holy Communion.
皆さんの多くは使徒信条に親しんでいると思います。私たちは毎月聖誕式の前にこの信条を使徒信条を唱えていますね。
Written in AD 325, the Nicene Creed is similar to the Apostles' Creed, but more detailed and used by more denominations.
西暦325年に制定されたニケア信条は使徒信条に似ていますけれども、より詳しく書かれていて、より多くの教派で用いられています。
The Nicene Creed was written to clarify the identity of Jesus and his divinity when his divinity was challenged by theologians during the early part of church history.
ニケア信条は教会史の初期に神学者たちによって、そのイエスが神であることが疑問視された時に、一体イエスはどなたなのかを明確にするために作られたんですね。
Together with the Apostles' Creed, it is one of the oldest statements of Christian faith.
ニケア信条は使徒信条とともにクリスチャンの信仰が書かれている宣言文の中で最も古い文書の一つです。
Actually, this year of 2025 is the year that we celebrate the Nicene Creed's 1700 anniversary.
実は今年2025年はニケア信条が制定されてから1700周年に当たります。
Yeah, so we just celebrated this church's 40th anniversary yesterday, right?
昨日はですね、この教会40周年を祝いました。
This creed, 1700 years ago.
で、ニケア信条は1700周年なんですね。
Just imagine, you know, America only has a history of 400 years.
アメリカは400年の歴史ですからね。
Yeah, this creed is much older than America, four times, you know.
このニケア信条はその4倍も年を取っているか古い、ということですよね。すごいですよね。
When you think about that, you know, and people still recite it today, doesn't it make you feel awe?
今もね、こうあのこう唱えて唱えられて多くの教会で唱えられているわけですけれども、それがそれを古いと感じますか？
So this celebration, right, the 1700th anniversary celebration, is one of the reasons why I'm speaking about the Nicene Creed today.
この1700周年というこの記念の年であることが私が今日あのニケア神女について語る一つの理由です。
But the bigger reason is that the Trinity is an essential belief for Christians, and this creed has been used for many centuries as a summary of what the Trinity is.
でもそれ以上に大きな理由は、その三位一体という教えがキリスト教にとって欠かせない信仰であって、ニケア神女が何世紀にもわたって三位一体の内容を要約するものとして用いられてきたからです。
So starting today, I'm giving a few sermons about how the Nicene Creed summarizes the identity of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
ニケア神女がどのように父、子、御霊の存在と本質を要約しているかについて、今日から何回かに分けてお話ししていこうと思います。
For today, I want to do two things. First, I want to tell the story of how the Nicene Creed was created. And second, I want to share reasons why the Nicene Creed and other creeds matter to us as Christians in the 21st century.
そして第二に、なぜニケア信条及び他の信条が21世紀を生きるあの私たち、クリスチャンにとって今も重要であるのか。
In future sermons, I would like to talk more in detail about the Father, the Son, and the Holy Spirit. Most likely one sermon for each person of the Godhead.
今後のメッセージは、父なる神、御子キリスト、聖霊それぞれの存在について詳しく語っていく予定です。多分三位一体のそれぞれの威嚇について一回ずつに分けてお話ししていこうと思っています。
Before I begin, let's pray.
それではまず お祈りしましょう。
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
父なる神、御子キリスト、聖霊の皆において
We ask, Lord, that you will fill this place with your presence.
どうぞこの場所をあなたの臨在で満たしてください。
We pray, Lord, that the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you.
どうか私の口から出る言葉、思いがあなたの御前に喜ばれますように。
Help us to know you better, even with our limited knowledge.
どうぞ私たちの限られた知識ですけれどもあなたのことをもっとよく分かることができますように。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. So let's stand together to recite the Nicene Creed.
それではですね、ちょっと皆さんお立ちいただいてニケア信条を一緒に唱えたいと思うんですね。
So we only read it in Japanese.
日本語だけで唱えていきたいと思います。
Yeah, so Atsuko-san, would you be able to lead us in the reading of the Nicene Creed?
みんなで唱えるんだよね。
Yeah.
せーのでいいよね。
Yeah.
じゃあいきますよ。せーの。
私たちは唯一の神、全能の父、天と地と見えるものと見えないもの、すべての真理を信じます。
私は唯一の主、神の一人子、イエス・キリストを信じます。主はすべての時に光があって、地より生まれ、光よりの光、まことの神よりまことの神。
作られずに生まれ、父と同質であり、すべてのものはその方によって作られました。主は私たち人間のため、また私たちの救いのために、天より下り、精霊によって乙女マリアより肉体をとって人となり、私たちのためにポンティオピラトのもとで十字架につけられ、苦しみを受け、葬られ、聖書に従って三日目に見られ、天に昇られました。
そして天の父の御意に基づき、
生きているものと死んだものとを裁くために栄光を持って再び来られます。
その御国は終わることがありません。
私たちは主であり、命を与える聖霊を信じます。
聖霊は父と子から出て、
父と子と共に礼拝され、崇められ、預言者を通して語ってこられました。
私たちは唯一の聖なる行動の
基礎的教会を信じます。
私たちは罪の許しのための唯一の洗礼を信じ告白します。
私たちは
死人のよみがえりと来るべき世の命を待ち望みます。アーメン。メイビーシート。
どうぞお座りください。
コトさん、 So let's start with a bit of history.
少し歴史を振り返ってみましょう。
On the very beginning of Christianity, Christians worshipped Jesus as divine.
キリスト教が始まった頃からクリスチャンたちはイエスを神として礼拝していました。
For example, when the Apostle Thomas met the resurrected Jesus in John chapter 20, verse 28, Thomas didn't just call him master or teacher, but my Lord and my God.
例えば復活したイエスに出会った使徒トマス、ヨハネ20章28節の場面ですけれども、使徒トマスはイエス様のことを先生とか父ではなく我が主、我が神よと言っています。
To many of his fellow Jews, this was shocking.
これは多くのユダヤ人にとって衝撃的なことだったんです。
And that's because the religion of the Jews was monotheistic, which means they only worship one God.
なぜならユダヤ教は厳格な一神教だからですね。一神教だからです。
They had always declared that there was only one God since the time of Moses.
モーセの時代から神は唯一であると信じてきたからです。
The early Christians who were Jews,They believed that Jesus was God, while saying at the same time there is only one God.
ユダヤ人である初期のクリスチャンたちは、イエスは神であると信じながら、神は唯一であるとも信じていました。
They believed that the Father was fully God, Jesus the Son is fully God, and the Holy Spirit is fully God.
ユダヤ人たちは、神は完全な神、御子なるイエスも完全な神、聖霊も完全な神だと信じていました。
Doesn't that sound like three gods?
でもそう聞くと神が三人いるように思います。
How can God be one and three at the same time?
どうして神は一つでありながら三つなのでしょうか?
This mystery led many early theologians to search for faithful, language.
この深い謎に向き合って、その信仰に忠実にこの真理をこの言葉で表そうとしたのが初期の神学者たちです。
One of the earliest was the second century theologian Tertullian, who coined the word Trinity.
その中の一人が2世紀のテルトゥリアヌスという神学者で、彼が三位一体という言葉を作ったんですね。
He thought that, God is one divine substance in three distinct persons.
彼はこうしていました。神は一つの本質を持つ三つの異格である。
All equally divine, all distinct, yet united as one God.
三者はそれぞれ神であり、区別されているが一つの神である。
He didn't resolve the mystery, but at least.He gave us helpful terms we still use today.
テルトゥリアヌスはこの謎を完全に、この謎の神秘ですね、三位一体の神秘を完全に説明したわけではありませんけれども、今も教会で用いられている有益な言葉を残しています。
ちょっと待ってね。 誰かはい、次は Okay, just give me a moment.
ちょっと待ってくださいね、今。
すみません。I think we can turn off the... Yeah, yeah, it's okay, sorry. Yeah,
yeah. はい、すみません。
So, for example, Sabellius in the 3rd century, he thought that God was just one person who took three different forms, like an actor switching between three masks.
例えば3世紀のサベリウスという人は、神は一人だが3つの形を使い分けているだけだとしていました。まるで俳優が3つの仮面を付け替えるように。
So sometimes, God was the Father, and sometimes God was the Son, and sometimes God was the Spirit.
時には父、時には子、時には聖霊の役を演じるという考えです。
Yeah, so this is one example of a heresy, right? And this perspective erases the relationships between the three persons of God that we see in Scripture.
でもこの考えは異端にあたって、聖書の中にあるその父と子と聖霊の間の関係性が消えてしまっていますよね。
And then came Arius, a theologian in the 4th century.
そして4世紀にはアリウスという神学者が現れました。
This happened just after Emperor Constantine had legalized Christianity.
当時皇帝コンスタンティヌスがキリスト教を公認したばかりの時代です。
Arius, he's a priest in Alexandria, in Egypt. He wanted to protect the idea of God the Father's majesty.
アリウスはエジプトのアレクサンドリアにいた牧師で、父なる神の偉大さを守りたいと考えていました。
So he thought, if Jesus is fully God, then God must be weak because Jesus suffered. He grew tired and he even died.
で、アリウスはこう思ったんです。イエスが完全に神だとしたら、神が弱くなってしまうのではないか。だってイエスは苦しんで、そして疲れて死んだんだから。
So Arius thought that the Son was not equal to the Father.
それでアリウスは、御子イエスは父なる神と同等ではない。
The Son was an exalted being, right? He might be even greater than the angels, but he's just a creature that God the Father made.
御子は崇められるべき意図高き方ではあるが、その天使よりもずっと上だけれども、父なる神によって作られた方に過ぎない。
Right, so you can imagine, you think of a line, okay, in the middle here. Yeah, you think of a line. The top part is God, okay? The bottom part is creation.
で、一番、まあ、下の方がこの作られた。
Yeah. So God on top, creation in the bottom, right? So Jesus is not on the God part. Jesus to Arius is just...near the line, yeah, on the bottom, the creature line, yeah, he's just touching the line, but he's not in the God part of the division.
そのね、神とその作られし者がいて、で、こう真ん中に線があるとして、イエスは、だっけ、イエスはその神の部分にはいないってことですね。
そう、その線に近い。
その線に近いところにいる存在ではないかっていう考え。
Yeah. So, this was what Arius said. There was a time when the Son did not exist.
で、アリウスはその、そういう考えから、巫女が存在しなかった時があったとも言ったんですよ。
Arius even wrote hymns to spread his popular teaching, and people sang them in the streets of Alexandria. There was a time when the Son did not exist.
Arius はこの教えを広めるために賛美歌、その御子が存在しなかった時があったというようなその代表の賛美歌まで作って、 で、人々はアレクサンドリアの街中でそれを歌ったそうです。
So when we come to church, when we sing songs, right? Don't just think that we are singing songs. We are actually singing theology.
ですからこの教会で、毎回この、賛美歌、歌ってますけれども、私たちはその歌を歌ってるだけじゃなくて、歌ってよりもその、神学。神様のことを歌っているということを忘れちゃいけませんよね。
We are learning about God as we sing the songs.
その、ただ歌を歌うんじゃなくて、神のことを学んでいるっていう意識が必要ですね。
So the songs teach us something about God.
そうですから賛美歌は私たちに神様のことを教えてくれるものであるものですよね。
And if the songs are not good, they are not teaching us good things about God.If the songs itself are not good,
賛美歌自体が神様のことの良くないことを教えているんだとすれば、
いや、内容は意味は深くないなら、教えもその中はその教えも深くはない。Yeah, so and sometimes you can even teach wrong things, like Arius. He wrote songs to teach about wrong things.About who Jesus was.
時にはその時にはっていうかその中にはその間違ったことを教えている歌もあり得るわけですね。このアリウスの、ケースのように。
So Arius' teaching contradicts what is found in Scripture, which I won't go into detail today.
アリウスの教えは聖書の真理とは食い違ってます。今日は深く掘り下げませんけれども。
He built his theology on one verse, and that is Colossians chapter 1 verse 15.
とにかくアリスは御子は作られたすべてのものより先に生まれた方です。
Yeah.
でこのコロサイ一章十五節にだけに注目していました。
Colossians 1 verse 15. Jesus is the firstborn of all creation. He interpreted that to mean that, oh, God created Jesus. And he ignored basically all the other passages that talk about Christ's divinity.
このコロサイ一章十五節にだけ注目して、キリストは神だとする多くの、 その聖書箇所はそう言っているわけですから、その多くの聖書箇所は無視してしまったんです。
Heresy often focuses on one part of the Bible, while neglecting other parts, twisting truth out of balance.
異端とは多くの場合、聖書の一部だけ強調して、全体のバランスを失うことから生まれます。
Heresy may begin with good intentions, but ends up leading people away from the heart of the gospel.
異端は良い目的とか良い意図から始まることがありますけれども、福音の真髄中心から人々を離れさせてしまいます。
Arius wanted to safeguard a truth about the God, about God the Father, but he ended up sacrificing a truth about God the Son.
アリウスは父なる神の偉大さを守りたいというこの良い意図から出発しましたけれども、結果的に御子イエスの真理を犠牲にしてしまいました。
Anyway, Arius's controversy spread across the Roman Empire, confusing and dividing believers.
まあこのアリウスの教えはですね、ローマ帝国全体に広まって信徒たちの間に混乱と分裂をもたらしたんですね。
Emperor Constantine wanted peace and unity, so he called a council of bishops to discuss this controversy.
平和と一致を望んだ皇帝コンスタンティヌスはこの問題を話し合うために司教たちを招集したんです。
Over 300 bishops met in the city of Nicaea in AD 325.
紀元325年、300人を超える司教たちがニケアという町に集まりました。
Their goal was not to invent new doctrines, but to clarify the truth already taught in Scripture.
彼らの目的は新しい教えを作ることではなくて、聖書にすでに示されている真理を明確にすることでした。
After intense debate, the bishops rejected Arius's teaching and concluded that the Son is truly God.
激しい議論が行われたんですけども、その末に司教たちはアリウスの教えを退けて、そして御子キリストは誠の神であると結論付けました。
Their declarations became part of the Nicene Creed we have today.
その信仰の告白が今日まで教会で告白されているニケア信条の元になりました。
56 years later, the Nicene Creed was expanded to affirm the full divinity of the Holy Spirit.
その56年後、聖霊も完全な神であるということも加えられました。
Books and movies sometimes claim that Emperor Constantine used the Council of Nicaea to invent Christianity.
ところがですね、一部の本とか映画では、コンスタンティヌス帝がニケア公会議を利用してキリスト教を作ったとか、
Yeah, they say that Constantine chose the books of the Bible and made Jesus into God.
そのコンスタンティヌス帝が聖書の内容を決めてイエスを神にしたとか、言われることがあるんですけれども、
This common myth is false for three reasons.
これはよくある誤解で事実ではありません。理由は3つあります。
Firstly, Constantine was actually sympathetic to his Arius and his followers.
第一にコンスタンティヌス帝自身はむしろアリウスとかその支持者たちに好意的でした。
And his son, Emperor Constantius, later promoted the teachings of Arius.
彼の息子のコンスタンティヌス帝は後になってアリウスの教えを広めようとしたんですね。
So imperial politics did not always favor the view that Jesus is fully God and fully man.
つまり皇帝たちの政治がいつもイエスは完全な神であり完全な人であるという信仰を支持していたわけではないのです。
Secondly, the New Testament books were already recognized by churches as scripture long before Nicaea.
第二に、新約聖書の書物はニケア公会議よりもずっと前から教会で聖書として認められていました。
This council isn't about deciding the contents of the Bible.
ですからこの会議は聖書の内容を決める場ではなかったんです。
And lastly, the council did not make Jesus into God.
そして第三に、ニケア会議がイエスを神にしたわけではありません。
Christians had worshipped Jesus as God from the very beginning of church history.
キリストが神であるということは、教会史の最初の頃からすでに信じられていて、イエスは神として礼拝されていました。
The bishops of Nicaea were simply defending the faith handed down to them from the earliest disciples of Jesus.
ニケア会議の司教たちはイエスの弟子たちから受け継いだ信仰を守り抜いたと言えます。
Okay, that's all for our history lesson today.
はい、ここまで、歴史の授業をお話ししました。
So moving on, why should we care about the Nicene Creed today?
では次に考えていくこと、それは私たちはなぜ今もニケア信条を大切にする必要があるのでしょうか。
Let me give you three reasons.
理由は3つあります。
One, the creed teaches the faith.
一つにはこの信条は私たちに正しい信仰を教えてくれます。
Two, it guards us from theological error.
二つ目には誤った教えから私たちを守ってくれます。
And three, it unites diverse Christians.
三つ目にはさまざまな背景を持つキリスト者たちを一つに結び合わせてくれます。
First, the Nicene Creed has always served as a tool for teaching the faith.
まず大事なことですね。ニケア信条は常に信仰を教える手段として用いられてきました。
It is the summary of basic biblical teaching.
これは聖書に基づく基本的な教えを要約したものです。
From the earlier centuries, it was used by churches to teach people who were preparing to be baptized.
ニケア信条は何世紀にもわたって初期の教会で洗礼を受ける準備をしている人々に信仰を教えるために使われていました。
Even for those of us who have been believers for a long time, the creed plays an important role.
長年信者である私たちにとってもこの信条は重要な役割を果たしていると思います。
It reminds us of who God is.
私たちに神がどのような方であるかを示してくれるからです。
So you might think, why do we need to recite a creed every week? This is basic information that we already know.
どうして毎週信条を唱える必要があるんだろうか。もう知っている基本的なことばかりじゃないか。
It's like Sunday school level information.
子供の日曜学校レベルの内容だよと思っている人もいるかもしれません。
This is my answer.
で、私の答えはこうです。
The reason we find it very basic is precisely because we have heard it repeated so much.
それを基本的すぎると感じるのは、まさに何度も何度も繰り返して聞いているからです。
And thanks to this repetition, we know what are fundamental Christian beliefs and what are not.
そしてその繰り返しによって私たちはキリスト教の根本的な信仰とそうでないもの、これを区別できるようになっています。
Yeah, so、for us in, the,、yeah, in Protestantism、
プロテスタントを信じる私たちにとって、
yeah.Yeah, it's, there are many things that we can disagree about, right?
たくさんこのなんか、支持できないこと、賛成できないことってあります。
Yeah, so many things we can disagree about. Oh, whether baptism is by sprinkling or immersion or...
Sprinkling.
Yeah, テキレね。
あ、テキレ。
Yeah.
バプテスト派で、
テキレ、
テキレと神霊とか。
Yeah.Or、whether worship、should be traditional or contemporary.
この賛美歌が、その、なんていうの、なんだっけ、昔のじゃない、賛美歌、賛美歌か、それとも今のプレイズソングかみたいな。
Mm. はい、But yeah, we can agree to disagree about those things, okay?
まあ、このなんていうかいいなと思うものもあったり、そのちょっと嫌だなと思うものもありますよね。
But disagreeing about the identity of God is a serious issue.
この礼拝のスタイルについて意見が分かれるってことは構わないと思うんです。だけれども、神の本質について意見が分かれるのは深刻な問題ですよね。
Imagine if we stop reciting creeds and stop preaching the basics of the Gospels because we thought, ah,、oh, it's too basic, everyone knows already.
もし私たちがもう基本的すぎてみんな知ってるよと言って信条を唱えるのをやめて、福音の基礎を教えなくなったらどうなんでしょうか。
What would happen to the church in 100 years or even in 10 years?
100年後、いや10年後の教会はどうなっているでしょうか。
Right, there's the reason why this creed has been recited for 1700 years.
1700年もこの信条が唱えられ続けているというのはその理由があるんです。
Right. So there's a Latin phrase that says,
ラテン語に、ね、こういう言い回しがあるんです。
Lex credendi, lex orandi, lex vivendi. It means what we believe shapes how we worship, and how we worship shapes how we live.
このラテン語はどういう意味かというと、何を信じているかが礼拝の形を決め、そしてどのように礼拝するかが私たちの生き方を形作るという意味です。
Yeah. So for example, a worship service where most of the songs are only focused on ourselves, our feelings will have a different effect than a service where the songs are about God, His character, His actions.
例えば自分自身や自分の感情にだけ焦点を当てたようなその賛美歌での礼拝と、神ご自身、神のご性質、神の御業に焦点を当てた賛美歌での礼拝だったら、私たちの影響は違ったものになるんじゃないでしょうか。
The purpose of worship is not just a time to express our feelings to God or to feel His presence, but for our lives to be shaped by worship.
礼拝の目的は単に自分の気持ちを神に表す時間だけでもないし、また神の臨在を感じることだけでもありません。
This is why reciting the Apostles' Creed or the Nicene Creed is a regular part of worship services in many denominations.
礼拝によって私たちの生き方そのものが形作られること、それも礼拝の目的です。だからこそ多くの教派で、使徒信条とか御霊信条を礼拝の中で定期的に唱えるのです。
The effect of reciting these creeds is that the repetition will over time shape and strengthen what our core beliefs are.
これらを繰り返し唱えることによって、時間をかけて私たちの信仰の核心が形作られて強められていきます。
By the way, I read a heartwarming story by the American writer and Presbyterian pastor Eugene Peterson.
ここでですね、アメリカ人の作家で、そのプロテスタントの教会の牧師でもあるユージン・ピーターソン、が書いた心温まる話を紹介したいと思います。
長老派。
長老派なんだ。すみません。
Yeah, Presbyterian. Yeah.
長老派。
Yeah, so Eugene Peterson. You may know him as the translator of the Message. Yeah.
その。
The Message っていう。
ザメッセージっていう、うん、本を
訳者
の本を書いた人、
うん、あの聖書の訳ね。
そうそうそう、ザメッセージっていう聖書をあの英語に訳した人なんですね、うん、このユージン・ピーターソン。
Yeah, so this is a story written by him. So there was this woman in his church whose husband was an atheist. But the husband was willing to attend church with his wife.
彼のその教会に来ていた女性信者の夫は無神論者だったんです。
So for months he stayed silent throughout the service.
でその夫は妻にあの付き添って礼拝に来ていたんですけれども、長い間礼拝中ずっと黙ったままでした。
So gradually something changed.
でも少しずつ変化が見られました。
One Sunday, Eugene noticed him whispering the first line of the Apostles' Creed. We believe in one God.
ある日曜、ユージーンはその男性が、あの使徒信条の最初の言葉、我らは唯一の神を信ず。
A few weeks later, he was speaking more lines aloud.
数週間後にはさらに多くの部分を声に出して言うようになって。
Eventually, he was reciting the entire creed from beginning to end.
ついには使徒信条全体を最初から最後まで唱えるようになりました。
Eugene asked him one day, Do you actually believe what the creed says?
ある日友人が彼に尋ねました。使徒信条の言葉を本当に信じているんですか?
The man replied, I do, and I think I'm ready to be baptized.
すると彼は答えました。はい、信じています。そして、洗礼を受ける準備ができたと思います。
Through encountering the creed, this man understood quickly what are the core beliefs of Christianity.
この男性は使徒信条を通して、キリスト教の革新的な信仰をすぐに理解することができたんです。
Next.A second reason for why creeds are useful is that they help us to, they help protect us from theological error.
ニケア信条とか使徒信条は役立つ第二の理由。これは神学的な誤りから私たちを守ってくれということです。
When I used to live in the U.S., my wife and I went for a road trip.
アメリカに住んでいた頃、あの妻と私は、歩いて、
A road trip as in the car.
あ、yeah. そうか、車で、なんで、車でドライブ、したんですね。旅行しました。
Yeah. We were driving along the mountains in Colorado.
コロラドの山をですね、山道をこうドライブしたんです。
It was misty.
あ、霧が深くて、
And it was snowing.
雪も降っていました。
The scariest thing about it was that the road, the mountain roads, did not have any guardrails.
山道はガードレールがなかったんですよ。だからすごい怖かったです。
The GPS that time took us through this like this really country road where there were no guardrails.
GPS のにはその映ってこない。
No, it took us. It led us to this road.
あ、このあのこの道だってこの GPS ね、それが連れてってくれるんですけれども見えないですね。
Yeah.
前が見えない。
And one wrong move, we would have fallen down the mountain.
ちょっとでも曲がりそうになっちゃったらもう崖から落ちる可能性あったわけです。
See, there is the reason why guardrails are.Exist, right? That's the reason why there are guardrails on the road.
山道で神が
No, guardrail.
だからあのガードレールが必要だ。
Yeah, that's the reason why it exists.
ガードレールの存在ですね。で、本当に必要だということです。
Yeah, so like a guardrail on a mountain road, right? It keeps us from falling off into the cliff of heresy.
ガードレールのように山道のガードレールのように信条というのは私たちがその板という崖から転落しないように守ってくれます。
The Nicene Creed guards us especially from two theological errors.
ニケア信条特に二つの重大な誤りがから私たちを守ってくれます。ニケア信条は二つの重大な誤りから守ってくれます。
Right? Arianism and Sabellianism.
アリウス派とサベリウス派の重大な誤りから。
So Arianism denies that the Son is fully God.
アリウス派というのは、ニコキリストは完全な神ではないと主張します。
Modern equivalents include groups like Jehovah Witnesses.
現在で言えば、エホバの証人のようなグループ。
Yeah. Jehovah Witnesses believe that Jesus is just like it was the angel Michael.
エホバの証人ではイエスがエンジェルマイケル。
Michael.
マイケルの天使。
Yeah, so people admire Jesus as a great teacher, but they deny his divinity.
そのエホバの証人、というようなグループはイエスを偉大な教師としては尊敬するけれども神ではないっていう考えなんですね。
Unfortunately, if Jesus is not fully God, he cannot save us.
でももしイエス様が完全な神でないなら私たちを救うことはおできになりませんよね。
I will explore this topic more in a future sermon.
この点については今後の宣教メッセージでさらに詳しくお話したいと思います。
Sabellianism、
サベリウス派というのは、
meanwhile denies any real distinction between Father, Son, and Spirit.
父子聖霊の間には実際の区別はないという考えです。
Modern equivalents include groups like Oneness Pentecostal groups.
現代ではワンネスペンテコステ派などがこれに当たります。
Or people who say that the Trinity is like H2O.
彼らはその三位一体は化学記号の H2O のようなものだと言っています。Yeah.
So you don't have to belong to Oneness Pentecostal, right? Even in our church, when we explain about the Trinity, sometimes we say that, oh, the Trinity is like H2O. It has three forms, right? Water, ice, and gas.
その、三位一体を説明するのにね、この化学機構の H2O のようなものだって、このペンテコステに属さなくてもそういうふうに説明したくなるっていうのもありますよね。
Right, so, and unfortunately, many Christians use this analogy of water to explain God, but they don't realize that this analogy is actually Sabellian.
この H2O は水、氷、蒸気の3つの形を持っていて、この水の例を使って説明する、説明する場合、それはこのサベリウス派的な、その一端での説明に実はなってしまっています。
Because if God was just switching forms, yeah, one time he's God the Father, and then he switches into God the Son, and then switches to God the Spirit,then he's not actually three persons, but one person with three forms.
神がただ形を変えているだけなら、それは三つの異格ではなくて、一人の神が三つの形を取っているだけに、なりますよね。
And if he is one person with three forms, then there's no real love or communion between Father, Son, and Spirit.
そうすると、父、子、聖霊の間に本当の愛とか交わりが存在しなく、なってしまいますよね。
So when Jesus was praying to God the Father in the Garden of Gethsemane, was he just praying to himself?
ですからゲッセマネの園でイエス様がその神にお祈りしたとき、イエス様は自分自身にお祈りしたってことになっちゃいますよね。
So Sabellianism erases an essential part of God's identity.The relationship between Father, Son, and Holy Spirit, which the Scripture reveals.
ですから、聖書が言っているその父子聖霊の間のその交わり関係性がをそのサビリウス派は無視しているということになっちゃいます。
If we ignore or misunderstand what the Bible teaches about God, we might end up worshiping a different God.
もし私たちが聖書の神について教えを無視したりとか誤解してしまったりすると全く別の神を礼拝してしまうという危険があるわけです。
And if we are not worshiping the God of the Bible, it will affect our salvation.
そして、ね、聖書の神を礼拝していないならそれは私たちの救いにも影響を及ぼしてしまいます。
The Nicene Creed uses careful, precise language to describe the God of the Bible. One God in three persons.Equal in glory and majesty.
ニケア信条は 栄光と威厳において等しい三つの威嚇における唯一の神という聖書の神を正確かつ慎重な言葉で表しています。
Finally, the Nicene Creed connects us with Christians across centuries and traditions.
3つ目、最後、このニケア信条というのは何世紀にもわたる歴史と多様な伝統を超えてクリスチャンを結びつける役割を果たしているということです。
We grieve that Christians are not united as we should.
まあ、キリスト教はキリストクリスチャンはなかなかその、理想通りには一体になっていないというふうに、まあ、批判されたり、することがありますが残念なことですが、
And we should, we really should pray for greater unity among Christians.
クリスチャンがこの一体に神にあって一体になれるように本当に祈るべきですよね。
But in spite of ourdenominational differences that threaten our Christian unity, the Nicene Creed unites us in common belief.
教派の違いがしばしばキリスト者の一致を脅かしますけれども、この信条にあるその共通の信仰によって私たちは一つになれます。
The groups who confess the Nicene Creed include Roman Catholics, Eastern Orthodox, Anglicans, Lutherans,Presbyterians, Methodists, many more.
ニケア信条を告白するグループにはローマカトリック、東方正教会、英国国教会、ルター派とか長老派、メソジスト派、まあ、数多くの教派があります。
We may disagree about smaller issues, but in the creed we have a united voice.
小さな事柄では意見の違いがありますけれども、同じ信条を告白しているんですよ。
All the major denominations of Christianity affirm the Nicene Creed.
多くの、教派がこの、ニケア信条を受け入れて、唱えていますね。
So when we recite the Nicene Creed, we are not alone.
私たちがニケア信条を唱えるとき、私たちは一人ではありません。
We are standing with brothers and sisters from every continent and across 1700 years of time span.
全世界の兄弟姉妹たち、そして1700年もの歴史を通じて信仰を受け継いだ人々と共に立っているんです。
Doesn't that move you?
もう素晴らしいことですよね。もうなんか感動することではないでしょうか。
Reciting these creeds is one way for us to connect to believers of the past.
信条を唱えることっていうのは過去の信仰者たちとつながる方法でもあります。
And one weakness of today's evangelical churches is lack of knowledge about and connectedness to the long history of Christianity.
今日の多くの福音派教会が抱える弱点の一つは、キリスト教の長い歴史についての知識に欠けていること、またその長い歴史と自分たちと結びつける視点が乏しいことだと思います。
So it's really good for us to know our history as Christians.
ですから、クリスチャンとしてその自分たちの信仰の歴史、これを知ることが大切だと思います。
So let's not just end with the book of Acts. Let's also read what happened, okay, after the book of Acts.What happened to the church?
ですから聖書の中には使徒行伝ありますよね。あれを読むだけ。
Yeah, don't just read that and think, oh, I know about early, I know about church history. But read from after the book of Acts, yeah, to now, what happened to the church? Yeah, the history of the church.
本当にその使徒行伝をただこう表面的に読むだけじゃなくて、本当に教会の歴史に何があったのか、それをですね、よく考えながら読むということがとても重要だと思います。
So to summarize, the Nicene Creed and other creeds, they teach us core Christian beliefs. They protect us from error, and they unite us with believers across time and across denominations.
まとめますと、ニケア信条および他の信条というのは、私たちにキリスト教の核となる信仰を教えてくれて、なんか間違いから守ってくれて、そして時代と教派を超えて 信者たちを結びつけてくれます。
He roots us in history and anchors us in the scriptures.
信条は私たちを歴史に根付かせてくれて、そして聖書の真理にしっかりとつなぎ止めてくれます。
It is a faithful summary of the gospel, including the identity of God the Father, the Son, and the Holy Spirit.
それは父なる神、御子イエス、キリスト、聖霊はどのような方かも含めて福音を忠実にまとめたものです。
Without the Father sending the Son, there is no sacrifice for sins.
もし父なる神が御子を使わされなかったら罪の贖いはありません。
Without the Son being fully God and fully man, there is no salvation or justice.
もし御子が完全な神であり、完全な人でなかったら、救いも義も成り立ちません。
Without the Holy Spirit, there is no new birth, no new life for Christians.
もし聖霊なる神がおられなければ、クリスチャンに新しい命はありません。
I hope to explore these ideas more in the next few months.
これらのことについて今後さらに深く掘り下げて、いきたいと思います。
I can see your faces. You are looking so already tired and confused.
皆さんもちょっと長くなってしまったんで、お疲れのようでは、あの、こんな、ね、状況はしたりとかしてると思いますが、
はい。Yes, yes, I know these are not easy ideas.
まあ、本当にこの簡単に理解できる内容ではありませんよね。
I think if someone wanted to invent a religion, they would not invent an idea like the Trinity.
もし誰かが新しい宗教を作ろうとしたら、この三位一体なんていう考えは考えつかないじゃないでしょうか。
I think they would invent something simpler.
もっとシンプルな教えにするんじゃないでしょうか。
But this is the faith we have that's been passed down to us over the centuries.
それでもこれこそが何世紀にわたって私たちに受け継がれた信仰なんですよね、この三位一体という考え。
In the Christian faith, there is always something to ponder and question, something new to learn, and always something that will remain a mystery.
キリスト教の信仰には常に深く考えるべきこと、問い続けること、新しく学ぶこと、そして最後まで神秘として残るものがあるのではないでしょうか。
Let's pray.
お願いしましょう。
Almighty God, you have revealed to your church your eternal being of glorious majesty and perfect love as one God in trinity of persons.
全能の神よ、あなたは栄光に満ちた意向と完全な愛を持って唯一の神として三位一体という形でご自身の永遠なる存在を教会に示してくださいました。
Give us grace to continue steadfast in the confession of this faith and constant in our worship of you, Father, Son, and Holy Spirit.
どうか私たちがこの信仰の告白において固く立ち続ける恵みをお与えください。また父と子と聖霊なるあなたを絶えず礼拝するものとならせてください。
For you live and reign, one God, now and forever.
あなたは今もそして永遠に唯一の神として生き支配しておられます。
アーメン。
イエス様の名前によってお祈りします。